渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫と申します。新年度始まりました。2024年4月、皆様いかがお過ごしでしょうか。この渋谷落語ポッドキャスト枕は、東京渋谷ユーロスペースにございます2階ユーロライブにて、毎月第2金曜日から5日間連続で行われている落語会渋谷落語、その生の講座の様子を聞いていただいて、プロモーションとして聞いていただいております。皆さんにはぜひ渋谷落語ご来場のほどよろしくお願いを申し上げます。メール、しぶらく @gmail.com、しぶらく @gmail.com まで皆さんの感想をお寄せください。初めての方から2通メールが届きますと配信を行うことになっております。なかなか厳しいルールでね、メールも来たり来なかったりというか、来なかったり来なかったりなんでね、ぜひ皆さん、世界中で聞いてる方いらっしゃいますんで、別に現地に赴いたことがなくても、このポッドキャストの感想でありますとか、あるいは渋谷落語見た感想を渋谷落語、渋楽@gmail.com まで送ってください。さあ、今日配信が行われているということは、メールが届いているということです。いつもありがとうございます。まず最初の方、新しいメールが2通来ないと配信しないということでメールさせていただきます。田舎で時々テレビやネットで落語を聞いているものです。笑いは幸せホルモンを出してくれるとか、どんどん聞かないといけませんね。実は先日、縁あって柳家六太さんの落語会を開催いたしました。初めての落語会でとても心配しましたが、優しい六太さんのおかげで滞りなく開催することができました。観客の皆さん、とても満足されて帰られたようで、本当にやった甲斐がありました。六太さんも無理を聞いてくださりありがとうございました。初めて生で落語を聞いた方もいらっしゃいましたが、やっぱり生の落語は CD なんかで聞くのとは違いますよね。ライブですから、演者と観客が作り上げていくもの、この経験が次回の落語会にもつながればいいなと思っております。私もできるだけ続けたいと思っております。では渋谷落語の配信楽しみにしております、ということで、ありがとうございます。メールいただきました。今日はね、そんな柳家六太さんの おしゃべり六太の会、毎月土曜日の8時から9時までにやっている、夜の会、この秘密クラブのね、様子を聞いていただこうと思っておりますけれども、いいですね。ネットでも落語聞いているということで、地方の方でもね、最近は結構落語楽しめる配信サービスも充実しておりますし、もちろん渋谷落語もね、配信公演ございます。平日の夕方でありますとかね、おしゃべり六太の会も配信しておりますんで、どんどん聞いていただけたらなと思いますけれども、ちょっとね、興味があったらぜひ生で現地でというのがお願いしたいところでございますけれども、このようなね、メール大変励みになります。ありがとうございます。どんなところで聞かれているのか、何をしながら聞いているのか、そんなことも教えていただけるとね、大変嬉しいです。どうでしょうかね、この4月入って、私ね、桜もちょろちょろ見に行ったんですけど、今年は結構開花が遅くてね、また個人的なあれなんですけど、花粉症でね、結構大変な思いをしておりますが、毎日、皆さん大丈夫でしょうかね。でも4月から環境が変わるという人も結構いらっしゃるかと思います。もちろん東京あるいは東京近郊に転勤あるいはお仕事で来られるという方も大変多いんじゃないかなと思います。でね、上野や浅草のあたりというのは今本当にオーバーツーリズムというんですかね、すごい人出で、電車も混んでるし、寄席もね、連日多い満員です。さらに言うと、今落語協会では真打ち昇進のお披露目、しかも抜擢真打ちでね、林家つる子さん、そして三遊亭湾城さん、このお二人の師匠方、真打ち昇進なさいまして、3月21日からずっと公演やっております。ぜひ皆さんもね、機会あったら見ていただきたいんですが、寄席はいっぱいでもね、渋谷落語は必ず入れます。恥ずかしながらね、なかなか満員にはなりませんので、 当日いらっしゃっても多分大丈夫かなと。ただまあ前売り券買っていただいている方はから優先的にあの会場入りしますんで、どうしてもね前の方で見たいという方は前売り券買っていただくのがベストなんですけれど、ぜひね助けると思ってというか、まあ楽しみに来ていただければいいんですけれども、渋谷落語どんな公演でも構いません。4月の12日から16日まで、平日は6時から7時、そして20時から22時というちょっと遅い時間のね公演もございます。土日は2時からと5時からの公演、そしておしゃべりドクターの会は20時から21時です。さあそんなおしゃべりドクターの会、現在2つ目、柳家歌六師匠のお弟子さんで柳家六太さん、緑に太いと書いて六太さん、毎月この渋谷落語でおしゃべり六太の会というのをやってございまして、長い枕近況報告と落語一席、今月はどんな話が聞けるのかぜひ聞いてください。
今月何にしましょうかって達夫さんに言われて、じゃあイケてると思った出来事瞬間でってこう言ったんですけど、僕がイケてると思った個人的にね瞬間ないなと思いましてないですね僕。人見てとかね、でもいいですので、なんか適当にお願いしますというね。そうですね、まあ、イケてるではないですけどね、僕いいなと思ったのは、電車乗ってたら、なんかこう、まあ、おじいちゃんと、まあ、おじさんがこうなんか喧嘩してたんですよ。なんだてめえバカ野郎みたいな、そのおじいさんがおじいちゃんに啖呵切ってるみたいな、あんなこの野郎みたいな、なんだよてめえやんのかよこの野郎、なんだよてめえはみたいな、やらねえよおじいちゃんがね、やらねえよお前なんかと、めんどくせえな、やらねえよ、やんのかよ、やらねえよ、お前なんかとやってるとな時間の無駄なんだよ、お前ここの車両にいろよ、俺が出てって隣行くからよ、いいなって思いましたね。いいっすよね、なんかこう受け流すっていう感じ。バス乗ってたらなんかこうバスでまあ同じように揉めてまして、僕は乗ったらなんか止まったまんま揉めてて、なんかまあ同じですね構図としては。今度はねおじいちゃんの方が啖呵切ってる感じで、で座ってるおじさんになんかこうえめこの野郎みたいな、なんだとはなんだよ、いや何ですかお前、バスなんだからよ揺れるだろうが、ぶつかってよしょうがねえだろうが、まあまあなんか客観的に聞いてて、まあぶつかったんだろう、同じですよね、まあ、ぶつかったんだろうと。でおじいちゃんの言い分はまあまあ声を荒げてますけど、まあ、筋は通ってるなと思ったんですよ。まあ確かにバスの中だから揺れてちょっと当たるだろう、なるほどなるほど、それをおめえよああだこうだ言うんじゃねえよてめえこの野郎みたいなで言ってて、でこうおじさんはこう座っててね、でまあなんかこう2人で揉めてるんでね、じゃあ間入ろうと思って、で間入ったんですよ。いやいやちょっとまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、お父さんちょっとわかるから、気持ちはわかる、言ってることはまあなんとなく今聞いただけですけど、まあ悪くないと思いますね、言ってることはわかりましたね、わかりました、あんちゃん悪いな、間入ってくれて悪いんだけど、俺はもうこいつ許せねえからっつって、この野郎がよって、わかったわかったわかったからっつって、でなんかこう家族とかもいてね、そのおじさんの方に、でもう、ね、この野郎、やるのかこの野郎みたいな、僕をこう制してる僕をこうなんか引き剥がすようにこうあってきて、で家族とかがいてすいませんすいませんみたいなこう謝っててね、でおじさんが座ってて、謝ってるじゃないですか、うるさいなつっておじさんがこう立ち上がったんですよ。立ち上がったら190ぐらいあったんですよ。って立ち上がって、そしたらおじいさんが やんのかよ威勢が止まるっていうねもういいからいいから、あの家族の人いいからちょっと出てください出てください、これ収まんないからって出てもらって、いやすいません本当にすいませんありがとうございます、なんて、いやいやまあまあお父さん分かりますから分かりますから、ふざけんなこの野郎、あんたおんだろう、いなくなりやがってよ、そしたらまあなんかこう他からね、お前のせいでバスが動かねえだろうがみたいな、またこう来てね、でなんかこう、女俺のせいじゃねえだろうこの野郎がよ、言ったからよ、おい喧嘩相手がいねえじゃねえかよいいっすね、ああ喧嘩できねえからバス降りようっつってこれね、あの癇癪っていう落語があるんですけど、小言が言えなくなっちゃったっていう、こう下げの落語があるんですけどね、もう このまんまだなと思って、なんかあれですね、僕はその遅延によって待ち合わせの時間とか遅れたんですけど、なんかすごい嬉しい気持ちになっちゃいましたね、もうすぐにさ、うん、すいません遅れて、いや実は今癇癪の下げみたいなこと起こってみたいな、いやいや今遅れてますからね自分みたいな、ありますね、うん、そうですね、まあ相変わらず文楽師匠ですね、皆さん途絶えてました文楽情報が、あ やっぱりね、あの皆さんにお伝えしなければいけませんよ、なんかね、年末にこうちょっと階段からなんかこう踏み外したかなんかで打撲しちゃったみたいな話でね、うん、大丈夫ですか師匠みたいな、いやもういいんだけどねで言ってたら、前回の渋楽の前の日になんか電話かかってきて、もしもし今何やってんの、今別に何もしてません、今日はさ何やってんの、今日は別に 何もないです、おう飲み来る言われてね、まあまあもう友達でしょこれあんまないよね、あんまないでしょ、で僕は僕でやっぱ前の日だからちょっとネタもちょっとね考えたいとかあるからね、なんだろう、いや師匠すいませんちょっとですね今日稽古しなくちゃいけなくて本当にすいませんって言って、まあ、断ったんですよ、でもこれもおかしな話なんですよね、こんなクソ先輩のお願いをね飲みに誘ってくれたことを稽古したいからっつって断るってもう異常事態ですね、まあまあそれにはもう驚かないでください、うん、でまあ、それでね、あそうなのごめんねみたいなって、うん、でなんかいや実はね俺引っ越すんだよとかって、あそうなんですか、えいや来週だったら空いてるんで来週どこかしよう、暇な日ありませんか、うん引っ越すんでねちょっとね忙しくなるんで、まあまあ今日ぐらいがあれかなと思って電話したんだけど、うんまたねみたいになってさ、引っ越すんだなっていうか、まあ別になんでなんでそんなギリギリで俺呼ぶのかなって、もうちょっとあっただろうとか思うんですけど、でそれで次の週になってすごいこう電話かけて、まあ僕の方からで電話かけたり、あとは教会のこの事務員さんね、仲いい事務員さんとかいるから、落語協会にわざわざ電話してね、すいません六田ですつって、本当なんていうお願いじゃないんですけど、文楽師匠ん家に一緒に飲み行きませんかなんですかねこれはね仕事の手を休ませて、飲みに誘うっつってさ、で「あいいですよ」なんて言って、「いついつだったら空いてますよ」とかね、「いつだったら休みだから行けますよ」とか、いや休みに行くことのほどのことではないとかで、まあいろいろこう予定合わせて、で文楽師匠に結構電話かけるんですけど全然折り返しなくて、でまあ引っ越すっつってもそんなにキンキンに引っ越すのかなとか、あとは大概折り返しとか来るんだけど全然来ないから。どうしたんだろうっつって、でそしたら、先週かな、先週、まあ、文楽師匠から電話来て、もしもし、あおはようございます師匠、あ大丈夫でしたか、すいません何回か電話かけたんですけど返信なかったんで心配してたんですけど、引っ越しは終わったんですか、うん終わったんだよ、今ね板橋にね もう大変な豪邸ですよ、ね、もう駅からね、駅からもううちの庭になってもう10分ぐらい歩いてね、うちのマンションになるんだよ。それ別に庭じゃないじゃないですか。なんすかそれ。いやいや、まあね、どうしたんすか。でね、まあなんていうことはないんだけどさね、まあ引っ越しが終わったんでね。ああそうですか。一緒ね、お暇な日行かせていただきたいなって、飲みに行きたいなと思うんですけど。もういいよいいよ。ただね、テーブルがねないんですよ。だからね、いつだっけな、したらなんかこう電話の向こうでね、まあ、娘さんですよ、でなんか何とか言ってこう電話の向こうでさ、まあ、なんかほら引っ越したばっかりだから、こう行くのはね、なんかまあね嫌なんだろうなと思ったらさ、電話の向こうで10日にテーブル来るから10日以降においでいいんかいと思って、そういうことだからさ、10日以降だったらいいんだよ。ありがとうございます。じゃあぜひまた行かがしていただきますんで。そっちにはさ、もういろいろお世話になってるからね、いつもありがとうね、じゃあね。なんかさ、死ぬのかなと思ってマジで思ったの。マジでちょっと悲しくなっちゃって、俺電話切ってから、おいそんなこと言うなよみたいないつまでも友達だよと思って、本当にね、なんかね難しいっすね。本当に松楽師匠のこととかもあるからね、死なれちゃうとシャレになんないからねシャレにするなって話なんですけど、まあ元気でね、いてほしいなと思いますよ。10日以降だったら行っていいって言ったんで、皆さんどうぞぜひ、板橋っていうことなんでねぜひ板橋に行ってみてくださいという、そうですね。あと何かあったかな。青森行ってきましたね。五所川原というね、青森初めて行ったんですけど、なんかこう昼間の回だったから、六田さん前乗りをしてくださいなんて言われてね、前日に行って、で前日に行って、行きます前乗りしますなんて言って、主催の方、男性の方なんですけど、コンさんっていう主催の方に連絡したら、あ、前乗り、大丈夫ですか、すいませんスケジュール的にね、じゃあ前乗りしていただけるということでしたら、ぜひとも何かこう見て回るのとか案内させていただきますよなんて言って、こうメールが来てね、まあなんていうのかな、一人の方がこうね楽だなって思うから、いやいやいいんですよ、いやいやいや、もう本当に申し訳ないですと、もう一人で適当に過ごしますから、いやそんなわけにはいきません、もうぜひとも案内をさせていただきますんでなんて言って、なんかさ熱量がすごい高いんですよ、ね、こう知らないおじさんなんですよ、会ったことないから、なんかちょっと怖いじゃないですか、なんかで、まあまあでもさ、まあそう言ってくるのはありがたいななんて思ってたら、じゃあちょっと待ってください六田さん、どういうところがお好きか六田さんがわからないので、どういうものがあるのかを私の方でこうメールでリストアップしますなんて言って、そしたらリストアップしてくれたんですよ、なんかこういろんな名所を、こう弘前というところとか五所川原は何があるとかで、こうなんかこう画像がついてて、でこうどういうところでとか、気に入ったところを言ってください、ピックアップしてください、そのルートをなんとなく考えますからとか、例えばここだったらこういうルートがありますからとか、すんごい長文のメールが来て、でパターンなんていうの、パターンが8パターンぐらいあったんですよ。いやもうさ、一人がいいって言えないじゃないですか。ね、怖えなと思ってさ、なんでそんなパターン出せんのかなと思って。でもまあまあね、もう本当善意でやってくれてるし、ありがたい話なんでね。じゃあ、なんかこう窯元ツアーみたいな、窯元が何箇所かあるから、六田さんお好きか分かりませんが、そういうのも行けますよなんてあるから、じゃあ器とかね。 なんかこう買ったりとか見たりとかしたいなと思って、じゃあ窯元行きたいですって言ってね、わかりました、じゃあ窯元ツアーにしましょうなんてこう連絡が来て、で、当日ですね、行く乗る新幹線の一個早いやつで行けそうだったんで、一個早いやつに乗って、でやっぱり1時間とか2時間とか時間があったんで、じゃあこう待ち合わせの時間まで、青森の駅前にこのわらっせっつってね、ねぶたのなんかこう資料館ですねあるんですよ、ねぶた祭り専門の資料館みたいな、あじゃあここ行こうなんて言ってね、拝観料650円払って中入って、ねぶた祭りとか、まあ祭り別に好きじゃないですからね、全然こう情報もないんですけど、ねぶたの出汁がこう展示してあってね、すごいんですよね、なんだかよく分かんないまま入ったんですけどね、いろいろ書いてましたね、このねぶたの歴史みたいな、でやっぱりこうねぶたっていう人もいれば、まあ、ねぷたっていう人もいるんですよ、で語源が、まあ、どうも眠たいから来てるっていう説もあれば、まあ、そうじゃないっていう説もあって、で発祥がいつ頃かが特に分かってないと、で神様には向けるものではないと、なんかこうみんなで集まってやっているっていう感じでね、すっごいいっぱいいろいろ書いたんですけど、結局あんまよく分かってないっていうことが分かったんですよ、ね、全体的にすごくぼんやりしてるんですよ、それをずっと読んだ結果、こうあんま分かってねえなっていう、これ何の時間だったんだろうっていうような、結局入る前と出た後の情報量一緒ですからね、うん、なんか分かんなかったなぐらいの、うん、でこう出汁があってね、出汁はすごいですね、うん、あれをこう引いて歩くんですからすごいななんて思って、うん、でなんかこうイベントブースというかスペースがあってね、でこうなんかねぶた祭り体験スペースみたいな、うん、でこうちょうど始まる時で、そのねぶた祭りのこう8匹来たお姉さんが、あどうぞどうぞ皆さんここ集まってください、みんなでね体験する、30分に1回のイベントの時間になってますんでどうぞみたいな呼び込んでんですけど、全然人がいなくて、で、まあ、僕が本当唯一通りがかった時に、あお兄さんぜひ体験してくださいね、あのもうちょっとで始まりますんでちょっと待ってくださいなんてこう言われてさ、まあ、言ってもこう気持ちは分かりますよ、うんうん、どっちかと言わずにそっち側の人間ですから、ね、やっぱりこう集まんないと寂しいし、うん、じゃあまあやるかと、ねぶた祭り体験ね、でこういたらね、ちょっとこう人が来て、4、5人ですかね、すごい広いスペースなんですよ、すっごい広いスペースに4、5人の人と、でステージにお姉さんで太鼓叩いて笛吹いてみたいなでやるんですよ、でこうラセララセラってこうラセラってこうやるんですよ、でみんなで踊りましょうみたいなね、でこうリハとかやったりストレッチやってみたいなやってたら、もう始まりますよぐらいの時に、なんかこうツアーガイドさんがこう来て、でこうあこっちですこっちです、もう始まっちゃいますから皆さん急いでみたいな、でなんかツアーなんでしょうね、でツアーガイドさんがわーって来て、添乗員さんが、でそしたら中国の、まあ、方だったんですよ、でこう今なんかこう青森がすごい中国人の観光客が増えてるって、なんかニュースで見たな、ああそうかそうか今増えてんだよなと思って、どうぞどうぞなんて呼び込んだら、まあ、中国人が来たんですけど、100人ぐらい来たんですよ。うわーって来て、100人の中国人ぶわーって来て、戦と思って、戦みたいな、なんかもう一気が起こったのかなみたいな、ドワーって来て、もうガラガラのスペースだったのにパンパンの中国人になって、もう周り全然日本語喋んないですよ。みんなでラセラーラセラーみたいなだから僕はね、拝観料650円払って青森で中国のお祭りを体験してきましたね、あこういう感じかなんて思いましたね、それでこうまあまあ、表出たらコンさん、主催のコンさんが出口のところにこう車止めてね、うん、で横田さんですか、あどうもコンです、すごい小綺麗な感じの白髪のねおしゃれな感じの おじさんでして、あ、お待ちしておりました、はい、あのぜひね、あのありがとうございます、来ていただいてね、じゃあ行きますかってさ、こうね、車横付けしてくる車になんとなく小雪がパラついてたんで、でこう、あ、どうぞ六田さん乗ってくださいなんつってさ、こう車ガチャってこう開けてくれて、でこうガサバってさして、あ、どうぞ、いや俺政治家じゃねえんだから、黒塗りのハイヤーみたいなね、まあまあ、あのそれから青森観光ツアーですよ、うん、白塗りの軽自動車なんですけどね、これで観光ツアーが始まっていくんですよ。じゃあまずは窯元を行きましょう、六田さん行きたがってましたんで、ねえなんつって、あの鵜城焼きというね、カラスの城って書くのかな、カラスの城の焼くって書くんですけど、鵜城焼きという焼き物がありますんで、じゃあそこ行きましょうなんて言って、まあなんかこう車で結構行ってね、窯元ですよ、うん、上り窯っつってこう斜面にね作ってんですよね、103メートルっつって、ギネスに載ってますみたいな、こう大々的にやってまして、まあ窯元行っても販売はしてなかったりするところもあるんですけど、まあ販売してるタイプの窯元さんで、でそこ行って、店内誰もいなくてね、朝一番で行ったぐらいですから誰もいなくて、で店員さんおばあちゃん一人いて、こう器とか皿とかバーッとあってね、でそしたらおばあちゃんが、いらっしゃいませね、あのどうぞお手に取ってご覧ください、あのせっかくですからね、あのお茶入れますんでどうぞ飲んでください、お茶とこうちょっとしたお茶菓子で出してくれて、あ、ありがとうございますね、そのあの器とね、それもあの今販売をしているものですので、同じような似たようなものが多分あると思いますんで、あの気に入ったらぜひあのね、あのお求めくださいだと、すいませんありがとうございますね、お茶までいただいて、あ、でもまあなんか素敵なね、湯飲みですね、あ、これね、ね、この小皿もすごいいいじゃないですか、いいですねやっぱりね、あ、そうですね、ありがとうございますってね、あ、あ、これですか、これ販売してるやつ、あ、あ、そうなんだ、へえつってこうパッて取ってば値段見たら、まあ、湯飲みですよ、1万円って書いてあったんです。まあまあ、ね、まあ、相場はちょっとまあ皆さん、窯元とかの相場、ね、大体ね、まあ、1000円ぐらいですね、湯飲み、1000円、1000円でこぼこ、うん、700、800円から1500円、2000円、高くて2000円ぐらいかな、うん、なんてことはない、湯飲み、1万円って書いてあって、まあまあまあ、ね、別に好きですから、まあ、手頃っちゃ手頃ですけど、まあ、そっとこう戻しまして、うん。ね、え、いやいいですね、でこのお茶菓子が乗ってる小さい、まあ、小皿、豆皿って言ってもいいかな、うん、あったんでパッて見たら5000円って書いてたんですよ、パッて戻しまして、いいですね、あのうちはですね、あの釉薬を使わないんですね、うん、だからまあねっつって、あの釉薬ってまあ薬ですね、なんかこう薬をちょっとこう塗ったりとかつけたりとかして焼くと化学変化が起きて、まあなんかこう風合いが変わったりとか、ちょっとこうコーティングされた感じになったりとか、まあするわけなんですけど、でそういうのを使わないでこう焼くことによって、まあ、難しいわけですよね、独特の風合いが出てんだけど、それはこう灰をいっぱいかぶせたりとか釜の中の置く位置とかを変えることによって、なんかそういう風合いが出るようにすると、だ管理がすごい難しいっていう、説明を受けまして、ああそうなんですね、そうですか、これ釉薬使わないでこういう感じに 変化して、へえ面白いですね、でこうお茶やる時のあのなんていうの、湯飲みっつうかさ、なんかあるでしょ、丼、丼って言わねえか、器ね、あれあるじゃないですか、であったんですよ、こうパッて見たら5万円だったんです、早めに戻しまして、ああいいですねこれもね、釉薬をね使わないんで、あのちょっとあの他よりね値段の方が、ああそうなんですね、あそうですかそうですかって、まあなんかこう花瓶があったんですよ、うん、まあ普通の なんていうこうすごい花瓶みたいなやつじゃなくて、花瓶みたいなのあったんですよ、20万って書いてある、釉薬をね使わないんです、 でっかい、でっかい壺あったんですよ。もう、買って帰ったら怒られるぐらいの壺。邪魔でしょうがないぐらいのね。でっかい壺。300万だったんですよ。釉薬をね、使わないんです。もうさ、釉薬使えよと思って。おバカかよ。お前、湯飲み1万って何なんだよ、大体よ。あと、その壺誰が買うんだよ。で、言ってたら、なんかこう、ピザ乗るなんかこう、台みてえな、陶器でできて、なんていうサイズ感が、ほら、なんか、あれだわ、あの、おしゃれなさ、イタリアンとか行くと、こう、取っ手のついた、まな板あんじゃん。あのぐらいのサイズ、わかんねえか。なんかほら、こういうやつよ。このぐらいの、ね、あるじゃないですか。みたいな、厚い、なんかこう、まあその、陶器の、台なのかな、あって。で、上にこうなんか、石が4つぐらいついてるんですよ。これなんすか、これはなんすか、鍋敷きですか。あ、それはね、鍋敷きじゃないんですよ。これじゃあ、何に使うんですか、これは。これ販売してるんですか。それもね、あの、販売をしてるんです。それはですね、飾ってある大きい壺がありますよね。その壺を焼くときに下に置く台なんです。で、焼き上がったらそれから切り離したその余りなんですね。あ、これ、あ、余りなんですかこれ。え、これ、なんか誰か買う人いるんですか。それがですね、結構売れるんですよ。何に使うんですか。それはですね、あのお客様がおっしゃるのには、買って帰ってこう置いて鑑賞するんだそうです。何もないですよね。え、何を鑑賞するんですか。それはですね、そのお客様がおっしゃるのには、この台の上にはどういう壺があったのかなって想像するらしいんですよ。結構売れるんです。特殊な性癖みてえな。すごい。値段見たら8000円だったんですよ。何でもないですよ。ただのなんか何にも使えねえ台8000円。買う人いるんだなと思ってさ。でね、まあそういう感じかと思って、うん、まあ僕はこう日常的に使うことが好きなので、こう鑑賞するとか別にどうでもいいですから、芸術性はそういうのはいいから使いたい。まあね、別に行ったから必ず買うっていうそういう主義ではありませんから、なんとなくね、こう、ああ本当そうなんですか、そういう人もいるんですね、ありがとうございますね、いろいろ聞いて、ありがとうございます。いやー、なんか勉強になっちゃったな。はい、ありがとうございました。はーいって言ってたら、なんかこう店の奥の方にいた一緒に来たコンさんが、六田さん、ちょっとこっち来てください、見てください、これなんかね、これあのビアカップトルマリン入りだって書いてるんですよね。で、なんか水がね美味しくなるって書いてるんです。ちょっと六田さん、こっち来てくださいよつって、おい、いい感じにフェードアウトしようとしてんのに、せっかく出口の方にさ、おばあちゃんのマンマークを剥がして、ようやく、あ、どうもありがとうございました、ねえ、なかなかいいの見られちゃったななんて言ってるところ、こっち来てみたいな、何ですかコンさん、何ですか、トルマリン入りって何ですか。これなんですけどね、私これもらおうと思いますね。味が変わるんですか。あ、はい、それはですね、あのトルマリンを入れてみたら、こう花を刺してましたら花がね枯れないんですよ。それでまあね驚いちゃって、私もそういうのはね信用しないんですけど、それからまあ売るようになりましてね、結構お買い求めいただくことが多いんです。お水がね美味しくなるんですよ。あ、そうなんですか、あ、じゃあ六田さん、私はねこれをもらおうと思います、あの六田さんはどうされますなんて。僕はですねすごい迷ってたんですけど、はい、じゃあどうしようかななんてさ、 もういい店の中をバーッと見て、できるだけ安いの買おうと思って、うん、あの B 級品の B 品の湯飲みを取りまして、3000円の湯飲みを取りまして、それをこう買ってきたというね、釉薬使ってないですからね、うん、トルマリン入りだっつってましたけど、美味しいですよね、え、ほんと美味しい。まあ青森までね、なかなか行って手間ですから、どうですか、5000円ぐらいから始めますか。素敵でしょこれ。え、僕がなけなしの3000円で買ってきたんですから。ほんとね、お水が美味しくなってますよ。それ行って、まあまあしょうがないですね、買ってさ、で表出て、うん、じゃあ今度はあの弘前市というところで、あのお城見に行きましょう。六田さん、ありがとうございます。弘前城といってね、あの昔からのこの城がまだ残ってる、でこう高台になってまして、あの景観がねまたいいんですよ、うん、ぜひね六田さん、青森のねその弘前をねちょっと見てもらいたいなと思いますから、 ありがとうございます。で弘前城もついて、で着いたらあの今まで小降りだったんですけど雪が、うん、もうなんかすごい降ってきて、もうなんかもうコントなんじゃねえかってぐらい降ってきて、ブワーッとコントにしても降らせすぎだろぐらい降って、でもうすっごい降ってさ、でまあまあじゃあ行きましょう六田さん、とそうですか、これでもすごい雪ですけどこれ大丈夫ですか。もう大丈夫ですよね、行きましょう行きましょうよ、あの傘とかはこれ刺さなくていいんですか。あーもう傘はね刺さないですね、うん、あの濡れませんから、あのもうパパッと払っちゃえばね、濡れないんですよ青森は。そういうもんなんですか、あそれから六田さん、あの私はねあのちょっとカメラやってまして、あの趣味でやってまして、あの一眼持ってきましたんで、ぜひあの一眼で写真撮りましょう。またこれあのねちょっとね映えるんじゃないかなと思ってますから、この景観と城がありますから、そうですかなんて言って、こうすっごいもう吹雪ぐらいになってるんですよ。ブワッと風もね、高台ですから城のとこついてブワッと吹いてて、でやっぱ高台だからねすごいですね、あの景観が、言ってもあの雪と吹雪でも何も見えない、真っ白で、いやいやもう景色、コンさん景色何も見えないですね。そうなんですよね、これもまたね青森なんですよ。いやー昨日まではねあの雪は降ってなかったんですけど、いや六田さん来たらもう雪降ってね、こんなに降ってもよっぽど六田さんは雪男ですねって、イエティみたいに言われまして、イエティじゃねえかなと思うんですけど、じゃあ写真撮りましょう、あのお城バックにそこにちょっとね立ててくださいよなんて、もうこうやるんですけども、すっごいブワーって、ね、寒くて寒い、傘もないし、はいはい、それじゃあ行きますよ、はい行きます、はいはいはい、チーズ、はいはいはいはい、もう一枚行きましょう、はいはい、チーズ、寒いです、もういいんじゃないですか、もういいんじゃない、いやもう一枚行きましょうかね、はいはいはい、チーズ、はい、いやもういいですよ、もういいですよ、もう何でもいいから、もう行きましょう、寒いからね、帰りましょう。いや六田さん、バッテリーがなかったです。3枚取ったのは、取ってないですか、ま、取れないかなと思ってやったんですけど取れてないですね、はい、じゃあそろそろ帰りますか。何にもならない、何のために来たんだと、景色も見えなければ写真も撮らないと、まあ、iPhone で撮ってね、まあ、iPhone でも今性能がいいですからね、物は言いようだなと思うんですけど、そのまんま降りしきる中また往復して帰ってきて、いいですよ、もう車のところ駐車場に着いたらね2人ともびっちゃびちゃになっててね、びちゃびちゃじゃないですか、だから俺あの傘持っていこうって言ったんですよ。そうですね、失敗しました。 でもまたそれもまた青森なんですよね。でもこの寒さというのをですね、あの六田さんに体験してもらえて私は光栄です。何のために俺は行ったんだと、じゃあちょっと、今度はですね、一つストーブ列車というのがありますからそれに乗りましょうって言って、ストーブ列車ってなんていうかな、昔のこの列車ですね、こうなんかこう電車の中にストーブがあって、で昔は使ってて今も使ってるんだけど、今はもう観光列車みたいになってると。でこうストーブで、なんかこう実際に石炭を焚いて、そのあそのなんていうの、それだけで暖を取ってるみたい。でこう添乗員さんがいて、販売員さんがいて、なんかこうスルメをね焼いて、こう売ってると。だからすごいもう電車の車内がスルメ臭い、電車なんですよ。で古典乗員さんが行っていろいろ説明してくれるんですよ。表はすっごい吹雪になってましてね、皆様いらっしゃいませ、本日はご乗車ありがとうございます、窓際に、ご乗車のお客様、外の雪が中に入ってきているかもしれません。それがまた味わいでございます。皆さんはこの雪を楽しみに来たんでございましょう。本日は吹雪となっておりまして、大当たりの日となっております。ものは言いようですよね。電車ボロいから雪が降ってくるんですけど、それもまた当たりだなんて言われると、あそうかななんてこうみんななんとなくそんな感じになってね、皆様窓の外をご覧くださいませ。本来でしたら、雄大な景色が広がっておりますが、本日はご覧の通り大当たりの日でございます。何も見えません、何も見えませんが、皆様この外にはどういう景色が広がっているのかな、想像で楽しんでください。なんか器屋と同じようなこと言ってるんですよ。すごいな、同じ手法だなって、皆様金木の駅に着きました。金木の駅、お降りのお客様は、本日ですね、駅前に大変にこの有名なカフェ、こちらがございます。こちらがすごく人気、金木では人気のお店となっておりますが、こちらはお休みとなっております。またですね、市内のバス、市営バスですね、こちらも、雪のため休校となっております。また津軽三味線会館というのがございますが、これは冬季休館となっております。さあ皆さん金木を楽しんで。何もない。何もなかったな。で落語会次の日ありまして、落語会、まあなんかこうそのね、コンさんがこう気を回していただいて、なんかこう前座があった方がいいんじゃないかと思いましたから、私の方でなんとなくこう地元の、演劇をやるようなサークル、コントサークルに、前座お願いしましたって、まあまあ別にねあってもなくてもいいんですけど、まあまあそれはそれとしていいなと思ってね。で、演劇サークルゆきんこの皆さんです、どういう感じの方かなと思ったらね、いいっすよ、そうね、まあ、年齢がね、まあ、主演の女優さんの、まあ、年齢が、まあ実際には分かんないし75以上でしょうね多分、すんごい地元のおばあちゃんと、まあ、平均年齢が多分70でこぼこだと思います。おばあちゃんとおじいちゃんのコントサークルでして、でこうやるんですよ。全編津軽弁でこうやるんですね。なんかこうおじいちゃんとおばあちゃんの日常みたいなこうコントなんですけど、でこう全編津軽弁でやって、でね、ちゃんと見ようと思って、ちゃんと見ようと思ってちゃんと見てね、ちゃんと見るんですけど、で受けるんですよ。すごいお客さんがドーンって受けるんですよ。でちゃんと僕見てるじゃないですか。で受けたな、受けるんですけど、何を言ってるかがわからないですよ。すごいっすね津軽弁って。本当にもうわかんないですよ。なんかこう単語はわかるんですけど、爺様約束なんとかかんとかでみたいな、爺様約束はわかるんですけど、その後のやつ言って客席がドーンって受けて、僕だけ全くわかんなくて、なんか一人外国来たみたいな、で笑せと同じ状態ですよ。全員中国人みたいな、全員津軽人の中、本当に分かんなくてね。え で置いてけぼりになって、で終わってそのコンさんにね、いやちょっとすごかったですね、あのコントの人たちね、おばあちゃんも、うん、いやなんかこう、うん、あーセリフが分かんなくなったな、爺様ちょっと待ってくれとかって袖に下がってこうやって普通に台本読んで、あーそうだ思い出したみたいな、うん、ベテラン女優ですよね全然動じないですよ、うん、すごいなと思って、でコンさんに、いや全然分かんなかったです、あーそうですよね、まあ、津軽弁なんですけど、言っても五所川原は津軽弁の発祥の地ってこう言われてまして、話す人の中でも相当濃いんですね津軽弁がって、そうなんですか、なんかこう、うん、そのあのね主演の方がこうリアクションするときにワイワイワイワイワイってこうワイワイワイワイって言ってたワイワイワイっていうのは何ですか、あーワイワイワイっていうのはあれはあらあらあらみたいな意味です、あーじゃああらあらあらおじいさん、あなるほどそういうことですか、ワイワイワイまあじいさま、あそういうこと、あそうですそうです、だからすごくね難しいんですよこの辺りの津軽弁は、で寒いから言葉一文字とかでいろんな意味合いがあるんですよ、おそうですか、はい、だから食べなさいとか食べなさいよっていうのがけーって言います、けーですか、はい、でただけっていうと濃いっていう意味になるんです、あけっていうと濃いなんですか、じゃあけっけっけっけっけーっていうと濃い濃い濃い濃い食べろですか、ああそうなりますね、そうですか、はい、それからあとおいしいが名ですね、名ですか、うめえの名を取りました、取らなくていいなと思うんですけど、そのぐらいうめえ言う間に凍えて死なねえだろうと思うんですけど、名って、ああそうなんですか、そうなんです、はい、うーんそういうね難しいところがありますよ、ああそうですか、であと Y だったら Y ハーっていうとあらまあみたいな意味です、 Y ハーはハワイですよ、いやハワイじゃないですよ、あそうですか、Y じゃあ Y ハー Y ハーにけこれ目からけって言ったら、あらあらあらあらまあハワイに来い、これおいしいから食べろって意味になりますね、ロクタさんそんな会話生まれませんあとハワイはハワイです、急に乗ってくれなくてけって思いました、越後神殿片材松山村、ここ一箇所には鏡というものがございませんで、土地に正直正助といって至って失木なる男が住んでおりまして、ことに親孝行、両親がこの世を去って18年の間墓参りを欠かしたことがないという親孝心、このことがお上に聞こえまして褒美を下し置かれることになります、村役人付き添って地頭へやってまいりまして、松山村正助、一同揃いよるか、正助その方は自分の父が両親がこの世を去って18年の間墓参りを欠かしたことがないという親孝心、神に聞こえよる、褒めおくぞ、ああとんでもねえこってごぜいやす、ありがとうごぜいやす、うん、その方の孝心により神より褒美を下し置かれることになった、うん、ありがたくお受けをいたすように、ああとんでもねえこってごぜいやす、おら褒美はもらわねえでごぜいやす、うん、それはどうしてじゃ、いやよそのとっつぁま加賀様は大事にしたとあらば、おら褒美ももらうだけどもな、おらのとっつぁまはおらが大事にする、こら当たり前のことでごじやす、は褒美はもらわねえでごじやす、うん、しかしのせっかく下し置かれるものをその方で辞退をしてはかえって無礼である、何が望みじゃ、あ電池電波がよいか、あるいは金がよいか、あるいは衣類がよいか、あ そうでございますか。おら電池電波だ。あとちゃまからもらった電池電波だ。一人でてっこに負えねえでございます。この上もらえれば、これは小作に置かねばなりません。はそれほどの身分でねでございます。はあ、金でございますか。おらが考えるに金ってものは人間にとって道具なもんでございます。金さえあれば働こうって聞いてません。遊ぼうって聞いてます。これはもらわねえでございます。しかしのその方にも何かしら欲しいものぐらいはあろう。何なりと申してみよ。いかなる無理難題でも神の意向をもって叶えて使わす。そうでございますか。どうだな、無理なことでもお神様のご意向でもって叶えてくださいますか。そうだればちょくら無理なことかもしんねえけど、おら18年目に死んだとっつぁま、一度でええから顔が見て思うだけどもな。おかみさま、こら無理なこっかもしんねえけど、死んだとっつぁまに会わしてくんろ。こらさすがに無理な話でございますが、今さら無理だとも言えませんので。名主権右衛門、庄助の父庄左衛門、何歳にてこの世を去った。確か42と覚えております。さようか。庄助は父庄左衛門に似ておるか。瓜二つ、その身そのままでございます。そらよ。目くばせをいたしますと、その自分この八田の鏡のお写しというものが一か国に一枚ずつ渡っていたんだそうでして、これを宝物庫から取り出してまいりまして、庄助、その箱の中を見よ。これでごぜやすか。まあえかぐ立派な箱でごぜやす。ちょっくら見せてもらいます。あれあれあれあれあれ、まあまあまあまあまあまあ、とっさまでねえか。とっさま、こうだなとこさござらしたが、おらでがす、庄助でがす。とっさま、とっさま、とっさま、うれしいと見えて寝てござるだ。おらもうれしいでございやす。とっさま、あんた、えがく、わがくなったな。己の姿を見て喜んでおります。ういやつである。それをその方へ使わす。子は親に、似たる者ほど亡き人の。悲しき時は鏡像を見よ。ただし、四人には見せるなよ。お歌をつけていただいて戻ってまいります。根が正直な男ですから、他人には見せてはいけないという。これを納屋へ持ってまいりまして、古つづら。つづらん中へ入れまして、朝晩に、とっさま、おら、これから行ってめります。とっさま、ただいま、戻ってめりました。これを毎晩、毎朝、やっておりますから、女房がどうにも受け取りまして、どうも夫の様子がおかしい。納屋の中に何かあるんじゃないかってんで、ある日のこと。納屋の中へやってまいりまして、この古つづら。古つづらの蓋を開けてみて驚きました。これまたこの鏡というものを見たことがございませんから、あれ、あれ、まあ、まあ、翔さんの様子はどうもおかしいと思ったら、小棚どこへ女子を隠しとったが、我どこのもんだ。そうだな、どこへいねえで、こっち出てこ、こっち出てこ。決まり悪いと見えて寝てござる。おらのが泣きてくれだ。人の亭主を取りやがってこの泥棒野郎。おめさま、人の亭主取るような面か。たぬきのような顔しやがって。こっち出てこ、出てこってばよ。今開けたぞ。おめさま、つづらんなが、あれは誰だ。あれ、口ごもったところ、おめさまなんてんでむしゃぶりついた。何をするんだたぬきばばなんてんでぶちましたが、これはぶっちゃいけません。えらい声を出しますんで、普段仲のいい二人がくんぞほずれつの夫婦喧嘩。ちょうど表を通りかかっておりましたのが、林村に住まいを構えております天寺の住職、おびくさんでございまして、あれ、まあ、翔さん、喧嘩せねがえ、喧嘩せねがえ。おめえたちは普段あんまり仲いい夫婦でねえか。なんだって喧嘩するだ。どうしたおみつ。翔さんが甘っこを隠しとった。翔さん、そら本当かよ。いや、甘っこじゃねえでかす。あら、とっつぁまでがす。とっつぁま、とっつぁまったって、おみつが甘っこで、翔さんがとっつぁま。面白げな話があるの。おらがその甘っことっつぁまととっくりと話をすべ。この中、こん中いらっしゃるか。そうか、こん中。 れまあまあまあまあ翔さんお水おめら喧嘩ゼネがえおめらがあんまりえらい喧嘩するもんでな中の女子決まり割りって坊主になった。
さあ聞いていただきましたおしゃべり六太の会2024年3月号でございました。聞いていただいた古典落語、これは松山鏡というお話でございました。でまた枕はね、私がちょっとまあちょろっとタイトルつけたんですけど、津軽という青森に行った際のね、まあこういう旅行記紀行文といいますかね、紀行漫談ですよね。これね、よほど面白いことがない限り結構難しいんですけれども、こうやってね、六太さんご自身の体験を初めて聞く方にも分かるように情報整理して伝えるという、これはね結構ねやってることは難しいんですよ。でまたとっても楽しく伝えていただいて、その昔ね立川志の輔師匠とね、春風亭昇太師匠、まあ、このお二人が毎年ね同じ時期に一緒に旅行に行って、それぞれの独演会でどういう旅だったかっていうのを枕で喋るっていうようなことやってたんですよ。でこれね、片っぽだけ聞いても面白いんですけど、両方聞くと、あそういうことだったんだとかね、この師匠は自分の自己都合みたいなのをちょっと隠してこういうふうにアレンジしたんだとかね、同じもの見ててもこうやって面白く伝えるんだっていうのをお二方とも聞かせてくださっていたんですよ。まあ、最近そういう試み、何かねなさってますけれども、一緒に行った人が別々の語り口で喋るっていうのはなかなかないような、まあそれだけでもトークライブできるようなね感じだったんですけれども、六太さん、まあ比較するもの、あるいは他で検証するところもないような状態でお一人で経験談喋っているので、とても難しいんですよこれ。でもね、津軽に行ったという、やっぱりお客さんの代わりに、まあ、日常を送ってるお客さんの代わりに非日常の場所に足を運ん でそこで喋ってくださるというのはとてもありがたいですよね。まあ、これこそ演者というところですけれども、ちなみにこの青森という場所、まあ、もちろん三遊亭青森さん出身の地でもありますが、落語界でいうと、まあ、出身地だけなんですけどね、8代目の桂文楽、黒門町の師匠と呼ばれた大名人、昭和の大名人が生まれたのが実は青森県の五所川原、今回でも五所川原のお話ちょっと出てましたけれども、そして、講演なさったネタが松山鏡というお話でしたけれどもね、この松山鏡も実は8代目桂文楽師匠、大変ネタ数少ない師匠だったんですけれども、持ちネタということで文楽つながりだなと。しかも冒頭で現在の九代目文楽師匠のお話も出てるんで、あ今日は文楽デーなのかなと、うっすらそういうテーマをね個人的には感じていたんですけれども、まあ六太さんに聞いたら全く意識してなかったっていうことなんでね、まあこんな偶然もあるんだってちょっとびっくりしたんですけれども、松山鏡、これがねまた私ね個人的には、小学館から出ている8代目桂文楽全集というね CD ブックという形で昔出ていたんですけれども、これが結構売れてね、でこれの、まあ、ちょっと編集のお手伝いをしていたんですよね。で過去の8代目文楽師匠の音源も全て、3、4パターン聞き比べました。例えば松山鏡だったら、松山鏡というお話を別々のところでやっている音源を4パターンぐらい聞き込んで、どれを CD に入れるかという、発売する音源に入れるかというのをね決めたりとか、まああとお話の中に出てくるちょっと初心者の方には分かりにくいような用語とかね、例えば松山鏡だと青差し五冠門ってどれくらいの価値だったのかみたいなことを、まあ、ちょっと書いたりとかね、まあ、あるいはこういう方にインタビュー行ったらいいんじゃないかみたいな、ちょっと編集会議にも出たりとか企画会議にもね、 出たりとかして、まあ、当時僕20代前半だったかな、21歳とかそんくらいだったと思うんですけれども、日本でもね僕以上に8代目文楽詳しい人なかなかいなかったと思いますよ、当時のね21歳でね。だから僕ね文楽師匠すっごい好きなんですよ。8代目文楽師匠のネタどれも好きで、まあ、中でもねこの松山鏡、まあ、最近ではやっぱりね明るく楽しくやる人も多いんですけれども、ちょっとね人情味がかるというか、こんなに親に会いたい人いるのかなっていう、まあ、親孝行だからしょうがないんですけど、確かにねこの当時は田舎にはなかなかこう鏡がなかったっていうところもね含めて、まあ、牧歌的でありながらちょっと悲しくて切ないお話にもなっていて、でも滑稽味もあって、というね、まあ、ちなみにこの松山鏡入る前に八代目文楽師匠必ずねその鏡を見たことがない人が東京に来て鏡を見て衝撃を受ける枕というのをやるんですけれども、まあ、ぜひ皆さんもねこれどこかで聞いたことあるんじゃないかな、わかんないですけど、まあ、よかったら聞いてみていただけたらなと思います。結構ね六田さんの松山鏡は伝統的なやり方というか教わった感じでやってらっしゃるなと、まあ、この話は、まあ、アレンジも結構聞くは聞くんですけど、やっぱ昔の味のままやるのも一つの手なんじゃないかと思うんで、六田バージョンの松山鏡も僕とっても好きですね。まあ、特にこういう端正な語り口の人がやるっていうのはまた味わいが、これがね僕みたいにねすんごい声が高い人がやるとやっぱ間抜けな感じで明るい感じになっちゃうんですよね。そうだからやっぱね落語家さんを聞くときに注意したいのは話の内容と口調と、まあ、その人の声質、まあ、あるいは芸質が合ってるかどうかっていうのはね一つポイントなんですよ。落語じゃあ声が低い方が得なのかって言うと全然そんなことなくて、明るい話の時はやっぱ軽い声の人、軽い芸の人が、合いますし、結構ねまたこの軽さっていうのが落語の中では美徳の一つなので、貴重なんですよね。やっぱ持って生まれた自分の身体性というのをどこまで活かせるかっていうのも落語の楽しいところなんで、だから単純比較できないという面白さがあるんですよね。松山鏡だったら松山鏡でしっとりなんかちょっともう人情味がかったやり方になるというかね、そういう風に聞かせる人もいますし、明るく楽しい話にする人もいますし、でもどっちがいいとかじゃないなっていうのがこの落語の素晴らしいところで、まあ、こんなねポエムみたいなこと言いたくないですけど、みんな違ってみんないいが本当に具現化されてるのが落語なんですよ。どうしてもね落語聞き込んでいくとこの人のこれがいいっていう、やっぱちょっとねまあ、個人的でも何でもねやっぱナンバーワンを決めたがる人がやっぱ出てきて、それ以外認めないっていう感じになってきちゃうんですよ。ただまあそれぞれに持ち味があるっていうことは忘れちゃいけなくて、忘れてはいけないことだと思うので、まあ、皆さんもね落語をどんどんこう世界が広がっていくときに、まあ、単純にねこれを良しとするっていうのは自分で持ってていいと思うんですけれども、これを良しとするということとそれ以外がダメということは同じではないですからね。そんなところですかね。またこの4月に入ってね笑点メンバー新メンバーもね発表されたりとかありましたけれども、まあ落語界も常にこういった抜擢真打であるとか笑点であるとか、まあつどつどね世の中の人の耳にも入るような情報っていうのも出てきたりはするんで、ぜひねいろんな方を落語沼にはめていただけたらなと、皆さんも、一緒にね落語を広めていっていただけたらなと思います。さあそして、もう一通この渋谷落語に届いたメールお読みいたしましょうかね。初めてメールいたします。石川県に住む30代公務員の山本と申します。山本さんありがとうございます。いつも渋谷落語のポッドキャスト配信とても楽しく拝聴しております。私は地方在住で車移動が多いため 5,6 年ほど前からポッドキャストを聞き始め渋谷落語に出会いました。元旦のあの地震から早1ヶ月以上が経ちました。仕事から私は被災地に連泊して勤務し、子供と妻のいる金沢と行き来して働く日々を送っております。 かつては1時間半だった奥能登への道のりは4時間ほどかかることもあります。そんな被災地へ向かう車中はあまり明るい気持ちになれないこともありますが、先日の三遊亭青森さんの枕の配信アンコールで一度配信を聞いていたにもかかわらずクスッと笑ってしまいました。少し明るい気持ちになれました。まだまだ大変な状況は終わりが見えませんが、少しずつ前を向いて頑張っている人がたくさんいるように思います。少し明るくなれる時間をいただいている渋谷落語には大変感謝しております。節分失礼いたしました。これからも楽しみにしております、ということで山本さんありがとうございます。嬉しいメールですね。結構多いんですよね。地方在住で車移動が多いのでこの渋谷落語のポッドキャストを聞いていると。しかも結構通勤に1時間2時間かかる方がやっぱりね、それほど集中して聞かなくてもついていけるお話だけっていうのでね、僕もね車の中で聞く落語は最高の趣味だと思ってますんで、僕自身も大好きですし、なんだったら一席聞き終わるまで運転やめずにちょっと遠回りして帰るまでありますから、こういう、しかもこの地震ね、お見舞い申し上げたいですけれども、連泊して勤務してる、被災地に連泊して勤務っていうのはすごいですよね。お子さんとね、パートナーの方金沢にいらっしゃるということで、ご無事だったようで何よりでございますけれども、まだまだねこういった方いらっしゃいますんで、この山本さんもっとね明るく楽しくなっていただきたいんで、すいません、この山本さんパワーでね、すぐにまた次の配信したいなと思います。ありがとうございます。こういったいつどこで聞いてるかだけでも構いません。メールいただければと思います。しぶらく @gmail.com まででございます。さあ渋谷落語4月の公演は12日から16日まででございます。配信もございますのでぜひ地方にいらっしゃる方は配信公演もご覧いただければと思います。詳しくは渋谷落語のホームページあるいは X アカウントフォローしていただいて、各公演の情報そして各公演の見どころなども追っていただければと思います。皆さんからのメールもお待ちしておりますが、もうメールをすでにしたよという方はツイッター、X などで感想もつぶやいてください。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくです。このね反響が全くないんでね、果たしてこれ誰か聞いてるんだろうかっていう気になりますんで、ぜひ皆さん聞いていただければなと思います。皆さんのご来場とそしてご視聴心よりお待ち申し上げております。渋谷落語キュレーター三休達夫でございました。ごきげんよう。